恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日の聖書箇所はコリント人への第2の手紙2章12節から17節までです。新約聖書の317ページになります。コリント人への第2の手紙2章12節から、私がキリストの福音のためにトロアスに行った時、主は私のために門を開いてくださいましたが、兄弟テトスに会えなかったので心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げてマケドニアへ向かいました。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。私たちは多くの人のように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心からまた神によって神の御前でキリストにあって語るのです。今日はこのところからキリストの香りという題でご一緒に御言葉を見ましょう。特に今日は修法の裏のアウトラインを参考にしていただくと、特に地図がありますので良いかと思います。皆さんとご一緒にコリント人への第二の手紙を学んでいるわけですが、特にこの手紙はパウロの息遣いが聞こえてくるような、そんな迫力と魅力に満ちた手紙であることがよくわかります。今日の箇所も非常に素晴らしいところでして、できれば一句一句ですね、この細かく味わってみたいところですが、そういうことをしていましたらこのコリント第二の手紙だけで何年もかかってしまいますので、まあ特急列車とまで行かないでも急行列車ぐらいのスピードで学んでいきますので、どうぞ後でご自分で鈍行列車のようなスピードでですね、ゆっくりと味わい学んでいただきたいと思うのです。さて、皆さんも日々の生活の中で時におろおろしてしまうことっていうのはあると思うんです。私は一度もおろおろしたことはありませんっていう人は誰もいないんじゃないでしょうか。個人的なことで恐縮ですが、私は先週はおろおろしっぱなしでございまして、家内が歯の手術を受けたのと、健介が高熱を出して、まだ起き上がれないでいるのと、そして東京にいる娘が一人ぼっちの生活の中で試験中に熱を出して、特に遠くにいますと、もういても立っても折れない。ちょっと待ってなさい。今行くからなんてですね。そんな気になるんですけれども、親バカの私は心に安らぎのない一週間でございました。愛する者が苦しんだり、悲しんだりするのを見るとき、誰でもおろおろするものですが、今日のところで、特に12節、13節のところで、パウロもそんな心を隠さないのです。もう一度12、13を読んでいます。私がキリストの福音のためにトロアスに行ったとき、主は私のために門を開いてくださいましたが、兄弟テトスに会えなかったので、心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げてマケドニアへ向かいました。パウロは、第3回目の伝道旅行の途中で、このエペソから、次にトロアスへ向かいました。この地図でですね、エペソっていうのは非常に見にくいので恐縮なんですが、右の下の方に大きな字でアジアとある、そのですね、このアジアの矢の左側にエペソとあります。このエペソからずーっと北上して、 この大きな字のムシヤっていう無の横にトロアスっていうのがあります。このトロアスに行ったとき、この十二節によれば、主は私のために門を開いてくださいました。伝道の門、証の門が開かれて、ですから当然、伝道者パオロ、あれほど魂を愛し、教会を立て上げていくのに情熱を傾けたパオロですから、何をさておいても伝道に専念すべきところです。ところがパオロは正直に言うんです。私はせっかく主がトロアスで門を開いてくださいましたが、とてもとても伝道をしているゆとりがありませんでした。とてもとても証をするような状態にはなかったのですと、パオロは言うのです。皆さんそういうところを見ると、パオロがとつまずくでしょうか、それともほっとですね、なんだか慰めを感じるでしょうか。なぜそういう状態になったかというと、兄弟テトスに会えなかったので心に安らぎがなく、兄弟テトスに会えないゆえに心の安らぎ平安を失ってしまって、せっかくトロアスで開かれた福音の門をくぐらないで、伝道しないで、伝道どころではないと言って、そのトロアスを離れて、そこの人々に別れを告げてマケドニアへ向かいました。パウロは今仕事も手につかないほどに心の安らぎを失っておろおろしているというところっていうのは、何とも聖書を読んでいて、私なんかはですね、こう救われたような思いがするんです。まあそういうところばっかり探して、いるわけじゃないんですけど、ああ聖書ってすごいなと思うのです。仕事も手につかないほどにおろおろしてしまう。一体なんでパオロはそんなにまでもひどい状態に陥ってしまったんでしょうか。実は、その理由は、たった一つ、コリント教会への気遣いからだったのです。コリント教会には、先週も触れたように問題がありました。処罰すべき信徒がいました。そこでコリント教会に、パウロは愛するがゆえに、非常に厳しい手紙を差し出したのです。その手紙を出してからです。パウロの心から安らぎが消えたんです。その手紙を受け取ったコリントの教会は、一体どんな反応を見せてくれるでしょうか。厳しいことを書いたけれども、厳しすぎはしなかったでしょうか。悲しみで潰されてはいないでしょうか。私の言わんとするところを正しく汲み取ってくれているだろうか。そんなことを考えると、パウロはいても立っても折れない状態に陥ったのです。そこでパウロは、いても立っても折れませんので、実は、コリントの教会がどんな状態になっているのか、視察するために、また励ましを与えるために、伝道者テトスをコリントの教会に送ったのです。ところが、その使いのテトスがなかなか帰ってきません。今でしたら、電話とか手紙ですぐに連絡がつくんですけども、この時代そういう手段がありませんので、テトスが帰ってくるのを待つしかないわけです。しかし、パウロは、なかなか帰ってこないテトスを待ちかねて、どうしたかっていうと、トロアスでもう待っていることはできなかったんです。せっかくそこで福音の門が開かれたにもかかわらず、このトロアスを離れて、テトスを迎えに行くために、少しでも帰ってくるテトスに早く会いたくって、海を渡って対岸のマケドニアに行ったのです。それほどまでに、テトスに会いたいんじゃなくして、テトスがどんなニュースを持ってくるか、コリントの教会が一体どうなっているのかが知りたくって知りたくって、コリント教会を案じて、おろおろしているパオロなのです。愛は、おろおろするものです。コリント人への第2の手紙、11章の28節29節に、パウロはその心を私たちに示します。同じこの第2コリント11章の28、29。 このような外から来ることの他に、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。誰かが弱くて、私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて、私の心が激しく痛まないでおられましょうか。これがパウロの心なのです。コリントの教会のことを覚えば、パウロの心は激しく痛んで、その激しい痛みのゆえに平安を失って、伝道も手につかなくなってしまったというパウロの姿です。さて、そのパウロのおろおろの結末はどうなったでしょうか。非常に興味深いのですが、第二コリントの2章の13節で、12、13でそんなパウロの心を開きした後で、14節、ガラッとですね、雰囲気を変えて、しかし神に感謝しますと、パウロは感謝の叫びを上げるのです。神はいつでも私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加え、と、勝利をそこで高らかに歌うのですが、実は非常に興味深いことに、パウロっていう人は特にこういうですね、非常に個人的な、思いをこう、畳み込んでいる手紙の中では、しばしばパウロはよく脱線をするのです。実はこのところで、しかし神に感謝しますと、神様を褒めたたえた途端に、大きな脱線をしまして、その脱線が延々と続くんです。スーッと3章、4章、5章、6章、7章と脱線が続きまして、なんと7章の5節でやっと本論に帰ります。すなわち、2章の13節から、ポンと飛んで、7章の5節に続くわけです。ちょっと7章の5節をご覧になってください。すなわち2章の13節で、そこの人々に別れを告げてマケドニアへ向かいました。7章の5。マケドニアに着いたとき、私たちの身には少しの安らぎもなく、様々な苦しみにあって外には戦い、内には恐れがありました。しかし気落ちしたものを慰めてくださる神は、テトスが来たことによって私たちを慰めてくださいました。ただ、テトスが来たことばかりではなく、彼があなた方から受けた慰めによっても、私たちは慰められたのです。あなた方が私を慕っていること、嘆き悲しんでいること、また私に対して熱意を持ってくれていることを知らされて、私はますます喜びに溢れました。あの手紙によって、と、7章の終わりまで、その喜びが続くのです。すなわち、ついに、パウロはテトスに会ったのです。テトスが帰ってきたのです。それも、喜びのニュースを携えてテトスが帰ってきたのです。コリントの教会は、あの悲しみを与える手紙によって、しかし、目を覚ましました。立ち直りました。悔い改めたのです。勝利しましたというですね、テトスの喜ばしいニュースを、パウロは受け取って踊り上がって喜ぶのです。パウロは、2章の13節に、12、13で不安だった自分を明かしした後に、その不安が大きな喜びに、感謝に変えられたことを述べようとして、7章の5節に、飛ぶのですが、しかし、この途中の脱線した部分も、多くの恵みに満ちた、箇所です。よく私が進学校の時代、同じクラスの仲間と共謀して、特に試験がだんだん近づいてくると、試験の範囲をできるだけ短くするために、授業の妨害をしました。どういう妨害かというと、前へ進まないようにみんなでですね、いろんな質問を準備させて、そして、先生質問があります。と言って、質問にこう、持っていくわけです。先生の授業をなんとか脱線させて、ですね、そして、試験の範囲を狭めようということをよくやりました。しかしは、先生によってはこの脱線の方が面白いっていう先生がいますね。本当の授業よりも脱線の方に先生のいろんな本音が出てくる。ポロポロと出てくる、それが楽しくって、また脱線をですね、みんなで測ったことがあるのですが、パウロも、この脱線のところで、私たちに素晴らしいメッセージをしかし伝えます。パウロは、大きな不安に包まれ、弱さを感じ、困難に幾度もぶつかりながら、14節、しかし神に感謝します。 神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。どんなに困難にあたっても、どんなに弱さを感じることがあっても、主にあっては必ずいつでもどこででも至るところで勝利を与えてくださる。パロは今テトスがもたらした喜びのニュースに小躍りしている自分、ついに勝利を勝ち得た、そんな自分を、小躍りしている自分を見ながら、そんな自分が、一つのパウロがよく当時見聞きしていた光景に似ているぞと思ったようです。それは、ローマ時代にしばしば行われた凱旋将軍を迎えての勝利の行進パレードの光景です。戦いに勝利した、将軍は堂々とですね、馬車に乗って、この馬に乗って行進をします。その将軍と共に、一緒に勝利した軍隊の兵士たちが、もう喜び勇んで行進をしていくわけです。そしてその列の後ろの方に、敵から捕獲した戦利品が山と積まれて続きます。そして最後に、敗北した敵の兵隊たちが捕虜となって、鎖につながれて、うなだれながら行進していく。そしてそういうローマの勝利の行進につきもののものは、勝利をですね、祝うかのように、褒めたたえるかのように、道の両方に香がたかれるのです。香りのいい香がですね、たかれて、その勝利の軍隊を歓迎し、褒めたたえるのです。パウロはそういうですね、光景、自分自身も見たことがあったのでしょう。それを思い出しながら、まさにキリストにある私は、私たちクリスチャンは、あの勝利の凱旋将軍についている喜びの兵士のようだ。凱旋将軍、それはイエス・キリスト。そしてこのキリストの勝利に預かる私たちは、まさに小躍りしながらその後をついている。まあ、私たちはそんなパレードあんまり見ることはありませんけど、まあ、金沢では百万石パレードがありますけども、ちょっと違いますね。貴乃花が優勝したっていうんで、二子山部屋にですね、こう勝利の凱旋のパレードを行われますし、川崎ヴェルディが優勝したっていうんでですね、紙吹雪の中で、そのパレードをしたりしますけれども、うちなどではなかなかそういうですね、パレードみたいですね。そういうパレードに、キリストの勝利のパレードに、私たちはいつも伴われているものなのだ。このキリストにあるなら、勝つか負けるかわからないような、そんな戦いではなくして、常に勝利が約束されて、いつもどこででもその勝利が私たちのものになるのだ。パウロは、今テトスから良いニュースに接して、そこにキリストの勝利を見て、踊り上がらんばかりの喜びを感じながら、その勝利の行列の一人に自分が入っていることを感じます。またパウロは、その行列の一人であるだけではなくして、ちょうど私は、そこで焚かれている香のようなものだ。香りの良い、かぐわしい香りのようなものだと、自分をその香りに例えるのです。皆さんの中にも、香りさんっていう素敵な名前がありますけど、本当に香りっていうのは素敵な名前ですね。私たちキリスト者は香りだというのです。第一に、キリストを知る知識の香り。イエス様を知っている。イエス様と共にあるっていうことから漂ってくる、醸し出されてくる良い香り。第二番目に、キリスト者は、15節、私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。私たちがキリストにあることによって、私たち自身は神様の御前に立ち上る香りの良い、かぐわしい香りのようなものだ、というのです。そして第3にパウロは、この香りとは、ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。 どういうことでしょうか。キリスト者がかぐわしい香りであるというとき、このキリスト者から醸し出される香りは、救われる人々にとっては本当に命から出て命に至らせる香り、それは素晴らしい喜びをもたらすものです。ところが滅びる人々にとってはキリスト者が醸し出す香りはない、憎い、本当にですね、自分自身を裁くものになるというのです。ローマの勝利の行列において考えてみるとよくわかります。勝利のパレードが延々と続きます。周りからかぐわしい香りがたかれます。この香りは勝利した側にとっては何を意味しますか。恐ろしげな敵から救われた、もはや私たちの脅威は消えたという勝利、命を意味するのです。ところが捕虜にとってみれば、鎖につながれて歩かされている捕虜からすれば、あ、いい匂いだなんてとんでもありません。この香りは捕虜の立場からすれば死を意味するわけです。すなわち、この敵の勝利を祝う香りは自分たちにとっては今や死が近づいている。すなわち、このパレードの行き先は時にはコロシアム。そこには飢えた猛獣がたくさんいて、その中に捕虜は放たれて、そして猛獣に食い殺されてしまうという死が待っていますし、首をはねられたり十字架につけられたりする処刑が待っているわけですから、このかぐわしい香りは自分たちにとっては死が着々と近づいていることの印になるわけです。私たちキリスト者の存在、その生き方、その言葉、その喜び、その平安、その働き、そういったものはキリスト者から見ると本当にですね、喜びをもたらします。主にある方が本当に主にあって輝いて生きている姿はとてもかぐわしいものです。ところが主を信じない者からするとクリスチャンが喜んでいると憎いのです。クリスチャンが恵まれていると腹が立つのです。それは死の香りに聞こえるのです。ですからこれは本当にですね、恐ろしいことですね。キリスト者の存在を喜ぶか、それを憎むかによって、その人自身が死に行ってるのか、滅びに行ってるのかが見分けられるというのですから、ある意味で恐ろしいことです。キリスト者はそのような、キリストを知る知識の香り、神の前に立ち上る良きかぐわしい香り、また人々に生か死かを分ける、ある意味で非常に恐ろしい意味での印である、香りであるというのです。さて皆さん、あなたはキリストの香りですよ、あなたはキリストのかぐわしい香りですよと聞くとき、皆さんの心の中にどんな思いが生じるでしょう。あ、そうか、私はキリストのかぐわしい香りなのか、よかったなぁとですね、皆さん思います。あなたのその存在は、あなたの言葉は、あなたのその働きは、あなたの周りの人たちにとってのかぐわしい香り、キリストの香りをあなたは放つものなんですよと聞くと、ああ、私はキリストの香りなんだと自信がつくでしょうか。いえ、逆に心配になってきます。いや、私はとてもとてもそんなかぐわしい香りを放つことのできるようなものではないということを知っているからです。自分から立ち上っている香り、それは罪の香りであり、高ぶりの香りであり、自己中心のいやらしい香りであり、肉的な臭い匂いであり、偽りの香り、そんな香りを神の前に、人の前に漂わせている自分であることを私たちは知っていますので、あなた方はキリストの香りですよと聞くと困ってしまうわけです。実は、あなたはキリストの香りですよと聞いて困ってしまうあなたは正常な反応をしています。私はそうなんです。いい香りを放っていますという人はちょっと危ないです。パウロは 16節の後半でこう言います。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。キリストの良き香りを放つ、そういう使命を持って生かされている、このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。誰もそんな務めにふさわしいものはいないというパウロの叫びがここにあるのです。文語訳の聖書では、誰かこの任に耐えんや、誰がこの任務に耐えることができようか、口語訳では一体このような任務に誰が耐え得ようか。これがあなたはキリストの良き香りを放つものですよと聞いたときに出てくるはずの反応です。私はとてもとても良い香りを放つようなそんな仕事をできない。これがパウロの叫びであり、私たちの叫びであるはずです。ちょっとちょっと、私からいい香りするでしょうと言った途端に悪臭なのですね。この御言葉、それはいつでも私にとって慰めと励ましの言葉です。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。皆さんもぜひこの御言葉を心に刻んで歩んでほしいのです。私たちはどこまで行っても許された罪人に過ぎません。まだ完成されていない、欠点だらけ、失敗が多く、多くの弱さを持ったものです。ですから私たちはしばしばボロを出してしまうたんびに、家族から周りの人たちから様々に言われるわけです。それでもクリスチャン？何年クリスチャンやってるの？私もしばしば言われます。それでも牧師？本当にですね、痛い言葉です。それでも教会学校の教師なんですか？それでもアワナのリーダーなんですか？それでも教会の役員なんですか？そのようにですね、言われると、誰も弁解の余地がないほど、ごもっともおっしゃる通りです。すいませんと言うしかないんです。互いに非難しようと思えば、その材料はいつでも転がっています。それでもって言われれば、はい、ごめんなさい。でもこれでもクリスチャンの端くれなんですと言うしかないのです。もしも、それぞれが、その立場持ち場の資格をその人のうちに探すならば、誰もその資格を持っているものはないのです。あなたがクリスチャンであるのには何かあなたのうちにそれにふさわしい資格があったからですか？いいえ、資格ありません。あなたが教会学校の教師をやっているのは何かそんな資格があるんですか？ありません。牧師を私がやっているのは何か牧師の資格があるからですか？資格何にもありません。それが私たちの姿で、その立場に立ち続けることができるんでしょうか。資格もないものがどうして私はクリスチャンでござい、アワナのリーダーでござい、役員でござい、牧師でござい、と言えるんでしょうか。パウロはその16章の16節の後半の、このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう、誰もいませんと言った後で、その問いかけの答えをですね、3章の5節で出すのです。三章の五節。何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものです。私たちの資格は神からのものです。二章の十六節後半の問いかけの答えが三の五にあるのです。実際の資格は上から、神から来たものです。神が許し、神が憐れみ、神が受け入れ、神が立ててくださっているゆえに、その人は資格が何もないうち、ないにもかかわらず、神から立たされて、その務めに立ちうるのです。ここに唯一の私たちが立っていることのできる基盤があるのです。それでもクリスチャンって言われると本当に悲しくなりますけど、でもそのクリスチャンとしての資格は上から 神から与えられて立っているわけです。自分で決して立っているわけではないのです。一般の社会では人間のこう交わりとか人間の関係の中でお互いの信頼っていうものが一番大切なものと言われます。やっぱりお互いにその信頼を裏切ったら人間関係は壊れてしまうわけです。しかし主にあって聖書から教えられる私たちの主にある交わりは決して互いに信頼することから出てくるのではありません。クリスチャンの間で本当にですね、人間的な信頼だけを考えていたらひたすらつまずいてしまうでしょう。実は聖書は互いに人間は信頼できないものなのだというところから出発するんです。鼻から息の出入りするものに頼るな。人間はお互いクリスチャン同士であっても信頼できない存在なのですよというところから出発するんです。ぜひこの点をしっかり押さえておきましょう。そこが出発点なんです。それにもかかわらず、信頼を裏切られたとか、つまずいた。立ててくださっている主が許し、主が選んで、立ててくださっている、その主への信頼が土台となって、私たちはお互いに一つになれるのです。主への信頼が、私たちのつながりの土台です。神様を知らない社会は、お互いの信頼が土台です。でも、お互いの信頼を土台にしていたら、ひたすらつまずくでしょう。私たちは、主が信頼でき得ない私たちお互いを、あえて選んで許して、主がそれぞれに資格を与えて、立てていてくださっているんだ。その主を信頼するゆえに、お互いを受け入れ合うのです。ですから、教会の中で、信頼関係が失われるとき、その問題は、お互いじゃなくして、主に対する信頼が欠けてくるとき、交わりが、こじれてくるのです。このところをしっかりと覚えます。私たちは、互いに、互いを選び、愛し、許してくださっているその人を、主を信頼するゆえに受け入れていく。さあ、じゃあ私たちはどうせ、かぐわしいキリストの香りを放つことのできるようなものではないし、信頼できえないようなものなのだから、ただ全部主から資格が来るんだから、どうせいいんじゃないのか、悪臭を放っていても。しかしパウロは、このような務めにふさわしいものは一体誰でしょうと問いかけた後で、しかし、17節でこのように締めくくるのです。私たちは多くの人のように、神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心から、また神によって、神の御前で、キリストに会って語るのです。到底、キリストの香りを放つようなものではないし、到底この任に耐えることのできないものであるけれども、しかしただ一つ、私の側でも、務めることは、真実に生きること。決して偽ることをしないように、真実に生きるようにとパウロは努力している姿を私たちに見せるのです。小さな一つの不純物が、たった一つの混ぜ物が全体を腐らせ悪臭を放たせるように、私たちの言葉に、私たちの思いに、私たちの働きに、私たちの証に偽りが入ることのないように、神の御前に真実を込めて生きようとする、そのパウロの姿勢を、私たちは同時にしっかりと学び取っておく必要があるでしょう。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。